今日はイザヤ書の15章から16章ではこの2つの章でモアブに対する裁きということですね。でモアブというのはどのようなところにあるのかということはですね、これは少なくとも知っておく必要があるわけですね。それで端末の地図でですね、地図で、モアブがどこにあるかということをちょっと見てもらいたいと思います。モアブっていうのは、現このところではですね、5番目の地図、4番でも5番でもずっと以前からですね、3、4、5に載ってますが、この5番目の地図ですね、南北に分かれた後、イザヤの時代は南北に分かれている5番目の地図の、下の方ですね、南、潮の海の東側あたり、モアブというわけですね。ユダの地方の視界の対岸にあたるところです。そこがモアブというわけですね。まあ、そういった地理的なことは少し知っておくということです。であと細々したことはあまり関係がないんですが、それでまあ元の本文に帰りますと、このモアブについてのですね、タクセンとかいうふうな言葉は非常にこの、違和感を持つと思いますね。今頃タクセンだとかいうふうな人は誰もいないわけですね。で、これはですね、だから分かりやすい英語では This is a message about Moab、メッセージというふうに訳してあるわけですね。このタクセン、タクセンといってもなんか外国の首相の名前に似たようなことを思い出すぐらいですね。日本には今ほどタクセンなんて全然分かりませんよね、ほとんどの人にとって。そういうふうに現代の言葉で言うと This is a message about Moab、 これはモアブに関するメッセージであるというふうに訳した方がずっと分かりやすいという神からの持つメッセージなわけです。でその第一にですね、言われているのが、一晩のうちにあるとか切るとかいう町が略奪してモアブが滅びてしまうという、そういうことがですね、ここで、言われているわけです。一夜のうち、一晩のうちに、から新改訳では関東詩アーっていうのを加えてますね。モアブに対する宣告メッセージ、アー、一夜のうちにアルは荒らされ、モアブは滅びしてた。アー、一夜の一晩のうちにキルモアブは荒らされて滅びしてたという、この滅びっていうことはですね、悪い力、悪の力っていうのはなかなかこの滅びらないように思えるわけです。だけど神様の時が来たら、どんなにずっと続いていた悪でもですね、一夜のうちにあっという間に滅びるんだっていう、これが聖書的この確信だったんですね。この人間世界ではこんなに悪が強いんだから、そんなにあっという間に一晩のうちに滅んだってことはありえないっていう、これは普通誰でも思うんですけども、霊的な世界を深く知らされたメッセージを神から受けた人はこういうふうに、どんなに強い悪でも長く伝えても神の力ののだったら一瞬のうちに一晩のうちでも消え去るぐらい、そのぐらい神の力を確信していた、分かっていたというわけです。こういう点もですね、現代の新聞とかテレビによっても決して分からない点なんですね。一晩のうちにこれ強調しているわけです。こんなことは考えて分かることがない。頭が良くても本を読んでもこういう確信は得られないわけです。こういう確信というのは神様からの直接的な交わりと示しによってこういうことが分かるわけですね。 まあ、そういった書き方においてもですね、私たちが分かるわけです。で、これは前のところにも少しそういったことがあったですよね。イザヤ書の14章の12にですね、これはバビロンに対して言われたことだったんです。12節、14章の12を見たらですね、ああ、お前は天から落ちた。明けの明星のようなですね、一番素晴らしい神のような高いところにおった。けれども、地に投げ落とされた。天から地に投げ落とされた。これもあっという間ですね、投げ落としたら。だんだんとですね、落ちていくんじゃない。パッと一瞬にして天からですね、明けの明星って言えるぐらいに輝かしかったものは、パッと一瞬のうちに落とされた。まあ、こういうところもある。突然ですね、どんなに天のように高い、高い強そうであっても、一瞬のうちに落とされるんだと。一晩のうちに滅びるんだっていう、そういうこの信仰っていうんですね、啓示信仰っていうものは、同じものがずっと流れているということです。目に見える状態で動かされないんですね。目で見える、あるいはみんな人間がいろいろ言う、そういうことと全く別にですね、こういうふうに神様から示された人は、悪の力っていうものの根本的な脆さ、儚さを知っていたという。そういうが、まあ、この15章では、それがまずですね、この一言が、まあ、本意で大事な言葉になっているんですね。一夜のうちに、今で言ったら悪の力も滅びるんだと。そういうことを私たちも本気で、信じておるかどうかということなんですね。旧約聖書を読むということはですね、表面黒いんだって仕方がないので、この地名とかですね、人名がいっぱい出てくるわけです。そうではなくて、その確信を私たちも与えられるということなんですね。で、ここのところでですね、モアブっていうのはどのようにして滅んでいくのかっていうこと、これはイザヤがですね、何かこう映画で見るようなですね、ありありと見るようなことを書いてあります。その点では非常にこうリアルですね。こんなにはっきりと何かこう示された、これは何千年でも残るような人だったわけです。それを見たらですね、五節にあるように、その滅びゆくモアブのために叫ばざるを得ないと、叫ぶと書いてあります。彼らはこの坂を泣きながら登り、あるいは道で、希望がない絶望の叫びを上げる。あるいは水は非常に貴重だったけど、その水もなくなる、草もなくなる。そして人々はたくさんの富を持っていってもですね、みんなそこで折れなくなって遠くに逃げていくんだと。そういう苦しみの叫び声がですね、全域に響き渡り聞こえると。まあ、こういうことをですね、イザヤは霊的に言えば聞き取ったというわけです。実際に見たというわけですね。この預言者っていうのは非常なこの霊感のあった人とですね、深い霊的な想像力と、この示されたものしか非常にこう違うんですね。このようなイザヤやエレミアのようなほどですね、ものすごい雄大な大きな世界を見せられた人ほとんど後にないわけです。エゼキエル、エレミア、イザヤとかですね、そのぐらいですね、そういうふうに霊的な非常に大きな世界が示されたという、ある意味で貴重な記録であるわけですね。そして、まあ、これは16章ずっと続いておるわけですけど、このアルノの次のところもですね、アルノの下の段に行っても、私はに集うモアブの娘らは吸われさまよう時のようだ、助けてくださいと、前よりも夜のようになってしまうと、そして影になって、前より夜の影になって追われたものを隠してくださいと、こういう話し声までですね、とかも聞こえ、実際に見てみるように聞こえてくるということだったわけですね。で、その時に、この、虐げるものは消えていく、大いなる裁きが起こるって言うんだけど、この状態のただ中で五節のようにですね、その時、 ダビデの幕屋に王座がやば慈しむ神の愛を持って建てられる。そこに治める者が真実を持って座している。そのお方は正義を速やかにもたらすお方なんだという、これは前からですね、さっきも言われたような11章に既に出たことですね。このように荒れ果ててですね、そして非常に苦しみ悩んで、あるいは叫んで逃げていったり滅んでいくただ中で、神様の力を受け取った者、王がですね、新しい王、いわばメシア、そういうものが神によって建てられるんだと。これがまあこの聖書という特徴なんですね。どんなにこの悪が力を滅び多く増えようともですね、時あげたらあっという間に滅びるし、そしてそこにですね、暗くなって夕暮れように暗くなるんだけで消しなくて、新しいものはそこにですね、闇のただ中に建てられるんだ、そういうふうな啓示なんですね。これがですね、この希望というものがずっと続くという聖書独特の特徴でもある。こんなはっきりとしたですね、この闇のただ中に希望が必ず突然起こるんだと。悪の滅びも突然落ちるというふうに、このような神の素晴らしいご計画も突然目に見える形で、メシアが現れる、王が現れるというんですね。その2つの対照的な世界がここに描かれておるわけです。でこの五節だけそういうことが書いて、その周りはですね、このモアブの滅びがずっと書いてある。そのただの五節だけがこういうふうに神様のいわば輝かしいですね、力を受ける者が現れるということが書いてあるんですね。この聖書的な世界を持っているものは、どんなに暗闇が迫ってきてもですね、打ち倒されないと。パウロが言っているようにですね、どんなに苦しくても打ち倒されないということです。それがこのずっとだから続いているんですね、こういう基本的な信仰の姿勢というのが。それでですね、このあとモアブが傲慢に語るのを聞いた、高ぶったと、まあ、そこがですね、滅ぼされる元になるということは、これは繰り返し書かれてあるんですね。これはもう私たちの、今も私たちも同じであってですね、滅びの元は何なのか、貧しさを読んでないわけですね。現代の世ではですね、滅ぶのは貧しさとか病気とかインフルエンザとか、そんなに滅びるんだと、経済問題あるいは軍事行為だとか、なんかそう言いますけど、それは体とかですね、目に見える国がですね、別に取られたりするので、人間のですね、本当の幸いが消えるということは違うわけですよね。これはですね、どっかが攻めてきたらそれどころなのか、もともと国はですね、昔からですね、いろんな国は混じり合ったりずっとしてきてるわけです。ですね、ずっと昔は一つのところで領域だけでずっと続いてるのはほんのどこでもない。日本だってですね、昔は今の日本じゃないものはずっとおったわけです。それが今の我々大和民族ってどっかから来てですね、そして愛の人を追い出していったわけです。そういうふうにですね、どことある意味ではね、混じり合おうが何しようがですね、本来は神の国の民なんですね、私たち。だからどっかの敵が来たから領を取られたから滅んだということって別なんですよね。神様にしっかりつながっておったら、ね、何がどうこうよともですね、本来本当にしないわけです。体が死のうが何しようがですね、本当はそういうことですね。で、滅びるのはそうでは違うわけです。聖書的には そういうふうに敵を滅ぼしたり爆弾を滅ぼしたりするんじゃなくてですね、傲慢が滅ぼすんだって。神様という絶対的な大いなるお方がおるのにですね、あとはもうおらないように、力が、軍事力が、お金がものになるなんて、そういう考え方こそが滅びのもとなんだと言おうとしてるんですね、この猪木さん。もう滅びたのは経済問題なんだ、軍事力の欠如だと、そんなことは言わないんですね。そういうふうに全く違った発想をするということです。だからこの本来の日本 の憲法9条平和憲法っていうのは本来は軍事力は持たないと。相手が攻めてきたらどうするの、征服されたらいいじゃないかというのが本来なんですね。征服されてもですね、本当に正しいことをしているのは必ずですね、またその悪いものがですね、覗かれてくる。そしてまた一方ではですね、本当に正しいお金をですね、貧しい国々をそういうところに使っていれば、決してそういうの本来ですね、攻めてきたりしないはずだと。攻めてきてもですね、最終的にはそういう力が勝つんだと。そういう考え方なんですね、もともとは。その本当に良いことをしている国をですね、貧しい国を助け、どこかの子の本当に今頃攻めてくるのかと、攻めてきても国際してるんでですね、結局そうしたら、それは敗退しなきゃならないと、まあ、そういうようなことで今沖縄がもう本当に毎日毎日言ってますよね、天巻きじゃどうするの、どこ持っていくのか、どこ持っていけない。本来はそういうふうに憲法9条的な発想から言えばですね、アメリカが駐留しなくてもいいと、日本の経済力とですね、日本の良心と平和を願う強い力とでですね、そしてお金を、経済力を、攻撃力を、さまざまな貧しい国々のために使うんだと、そういうことを目で見える形でやればですね、それが一番の本来平和の防備になるわけですね。そういうことも誰も言わないわけですけども、聖書的に言うとそういうことになる。滅びるのはそういうふうに傲慢なんだという発想なんですね。はい、で次にですね、今度はこのイザヤがこの傲慢のために滅ぼされていく人たち、この9節のところみたいな、滅ぼされていくのに私は、これは預言者イザヤと、考えられるわけですけども、神様の心をイザヤももらって、だから神とイザヤの心も同じということも言えるわけですね。ヤジェルのためにまたブドウのために泣くんだと、ヘシボン・エレアロと、これはみんなこの町の名前ですよね。涙でお前を浸すというぐらいですね、言ってるわけです。みんないなくなったと、裁かれてしまったとですね、傲慢の上。そうしたらこれでやっとですね、モアブが滅びさせたと、喜ばしいとかいうことと言うかと思ったら全然そうでないということ、11節で、それはとってもちょっと意外なところなんですね。それだけ傲慢なものだったら滅んでしまったらやれやれ嬉しいなと、ざまみろっていうふうな感じが普通の人間的感情なのだけれども、このようにして神の裁きを受けて滅んでいくと、ブドウ畑も消えていくと、それのためにですね、我が胸は我が腹渡ってあります。腹渡なんて、これもちょっとまあ具合の悪い訳ですね。英語では inward parts、内なる部分、内臓、体の内なる部分、inward parts というふうに訳したんですね。だからここはハート、心と訳しているのもあります。我が心は、体の内部、全身は、モアブのために我が胸はですね、大きな声を立てる、音を立てるぐらいだと。立て事のように投げたら、なんとなく胸が立て事のように音楽流れとんかったら、それもなんか軽いイメージが湧いていますが、これを胸はですね、あたかもですね、楽器を鳴らすようにもう音を立てるぐらいにですね、激しくこの悲しみを持ってですね、震えてるっていうわけです。それはこういう表現で言ってるんですね。体の一番奥、奥が苦しみでですね、もうどうしようもないと。胸もですね、あまりの悲しみのために音をする、音を立てるぐらいだ。 そういうふうにですね、この滅びゆく人たちのために非常に深い共感を持っていたというんですね。こういう点が、これがですね、イエス様も持っておられたということなんですね。だから、例えば悪いことをしたら、いい気味だなんていうこととは全く違うわけです。あ、この人の魂は本当に滅んでいくと、裁かれてしまうと。だからそれを深くその嘆くということなんですね。だから、ステパノも殺されていくときにですね、お前ら神の罰を受けるんだなんて言わないでですね、彼らの罪を神様どうか許してあげてくださいと。そのままだったらですね、神様が人その裁きを受けてしまうと。だから彼らの罪をですね、彼らに負わせないでください、要するに許してあげてくださいというのを祈りながら死んでいったということですね。そういうふうな心は普通並みの人間ともはるかにちょっと違った世界のという感じですね。やっぱりこれも神様から非常に強くですね、啓示を受けた人だけがこういうふうな心の状態を持つことができるということだと思いますね。良い人が死んだら、これも悲しむ当たり前ですね。自分の親しい人が死んだら悪しむと。でもこのようにですね、要は悪い人、傲慢だった人、自分らをやっつけたような、そういう人が全部滅んでいくことに対してもですね、こういう深い悲しみを持って見守ると見つめるということなんですね。そういった心情がここに書かれてあるということです。自分の体の心の体の奥からですね、例えば音が出るぐらいに何か体全身が震えて悲しむとかいうようなことはですね、本当に私たちはあまりないと思います。これはまあ我々のですね、非常に特別にまあ愛する家族の突然死んだ、それこそ体全体が震えるぐらいに声が出るような気持ちがするかもしれませんけどですね、普通はとてもそんな悲しみやものは敵対するしてた人ですからね、そういうものに対して、本当に、別次元の世界のようなところがあるんですね。神様はそういう心情を、持たせるというわけです。で、この最後のところですね。で、モアブについて、語られた言葉だと。でその最後に、3年経てば、これも3というのは、必ずしも3年であって、一種の完全数ですけども、3年経てば、モアブの栄光は必ず終わる。時が来たら終わるんだ。そして、ほんのわずかなものだけ残されるぐらいに、ここでは力は消えてしまうと。ここではですね、残されるというけども、徹底的に、いわば滅ぼされてしまうから、もうほとんどないと。いう意味でこの残されたものがほとんどの少ない、力が消えると言っているわけですけど、聖書ではユダヤ書では別の意味でですね、どんなに裁きがあっても苦しいことがあっても、神様が残りのものを少し残して、そこから新しい芽を起こすんだと、そういう意味で残りのものを作るということがあります。だからここの場合はですね、徹底的に滅ぼされるものだから、もうほとんどなくなる、わずかになるという意味なんですね。同じの頃のものでも間違った意味合いで、裁きの徹底性、あるいは恵みの強さ、神様の恵みの不屈の強さ、永遠性ということですね、その残りのものを神様が残して立てるんだと、そういう意味があります。ここではそういうですね、本当に徹底する、徹底して、力が消えていくんだという、そういうふうに、この遥かな遠い昔にこのイザヤと人が受けた、伝えられてきた予言はですね、現代の非常に浅くなってしまったゲームとかいろんなことのために、人間性が非常に浅く狭くなってしまったこの現代人にですね、また新しい別のこの精神世界、霊的世界をこういう形でこう提示してくれておるということなんですね。はい、それではそこまでに一応こちらを伸ばしておきます。